お待たせしました。マジカル2968回目のお客様です。素敵な方ですよ。三振奏者、パリ、三振、これは会名誉会長でいらっしゃいますフローリアン・プリカールさんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
フロリアンさんって綺麗なお名前の、絶対これ沖縄の方じゃない、日本人じゃないとは全くあの聞いてらっしゃる皆さんね、分かってくださるかと思いますが、パリということでフランスの方ですか？
そうですね、はい、
生まれて育ったのがフランス、
パリの郊外ですね、はい、
パリジェンですございますか。パリジェン、いやー、どうしてね、あのパリジェンが今この沖縄にそれもちょっとマケシにいるのか、
飛行機乗り間違えて、
飛行機乗り間違えて、リスナーの皆さん、本当にね、フランスの方ですよ、フロリアンさん。日本語上手。
ありがとうございます。これは生の声じゃないんで。
何の声？
ちょっと後ろでテープ流して、こっそり。
じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ちょっと、まあ、ラジオなのでね、皆さんお見せできないけど、チャックがあるのかなと思うけれども、私たち、日本人でも、日本語ってすごく難しい言語の一つだと思うんですけど、じゃあ綺麗に使いこなせないんですよ、私なんかでも。だけどね、外国の方がそう、日本語だって大変でも、沖縄またもっと、また日本じゃないですかね、ここは琉球キングダムでしたから ね、違う、また国っていうか、はい、言葉も違うし、はい、もちろんお分かりないと思うけれども、はい、もう本当に外国の方が沖縄に何かご縁をつなぐとか、で今日は歌三振奏者としてのフロリアンさんを紹介するんですけれども、三振どうしたのってもう本当にクエスチョンマークがいっぱい出るんですけど、こんなに日本語が上手だということがあって、もう長いんですか？
最初に日本に来たのが15年前ですね。2002年
ね、15年前に初めて
旅行で来て、でその時に三振を見て、あ、これはいいなと思って。
じゃあ15年でこんなに言葉が上手になったんです？
まあそうですね、結構15年長いですよ。
いやー、私20年でもまだ取得できないことは外国がありますけど、これ、フランスで勉強なさったのか、それとも沖縄、日本にいらした時に。
まあ、両方ですね。向こうでも大学に通って勉強して、
日本語
あとはまあこちらでも結構な、まあ、全部で6年ぐらいは住んでるので。
いやー、でも6年住むって言っても難しいです。それで字も読めるしね。
はい、
いや、喋るのは、まあ、とにかく、ね、生活の中でカンバセーションとして喋、ね、ることあったにしても、読めたり書けたりとかだと難しいとは思うんですが、フロリアンさんはね、生粋の、まあ、パリジェヌということで、ジェヌジェじゃない、パリジェンでということで、今どちらか分かりませんがみたいな、男性はパリジェン。
パリジェン。
パリジェン。
ジェン。
で、女性がパリジェン。
ジェン、エンヌ。
エンヌがあり、パリジェンヌですね。お父様もお母様もパリで。
それぞれ、ちょっと地元が違うんですけど、パリで出会って。
出会って、パリでって、はい。で、ご兄弟いらっしゃいますか？
ですね、さんは妹が一人と、うん、あとは義理の、うん、兄弟、まあ、姉妹。女の人だけですけど、うん、他に4名いますね。
おお、じゃあ、フロリアンは一人だけ男、
はい、
このプリカール家で。
そうですね、よくそれでお構いにならなかったねってよく言われるんですけど。
いや、私フランスのお友達たくさんいらっしゃるんですけど、みんな素敵なゲイですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、とっても素敵で、みんな大好きです。まあ、でもフローリアンってほら、さっき番組が始まる前に綺麗な名前ですねって聞いて、お花が好きという。
そうですね、 お花っていう意味ですね。
お花っていう
フラワーですね。
フラワーですよね。どなたがつけたのって言ったら分かんないって いやでも実は、フローリアンにはね日本人の奥様がいらっしゃるということで、はい、でうち何人ですかって伺ったら違うんですってね。
そうですね、滋賀県です。
滋賀県の方、
滋賀県で15年ぐらい沖縄には住んでるんですけど、
う
ん、
彼女も、
はい、
何してらっしゃるの沖縄で。
まあ、今は子育てですね。で
もこの際いらっしゃる。
そうですね、3ヶ月生まれたてです。
沖縄で生まれたの。
滋賀で生まれて最近帰ってきました。
名前は、
レッド。
レッド、
レッドってラテン語で喜びっていう。
あ、レッドね、
はい、
レッドさん、レッド君、はい、レッドちゃん。へ、じゃあ奥様と、奥様沖縄の人じゃないし、もちろんねフローリアンはフランス人で沖縄の人じゃないし、二人がなぜ沖縄なんですか。
やっぱり三親ですね。
彼女も
妻も。そうですね、15年前に三親に出会って、うん、北海道でだったと思うんですけど、
彼女は北海道で三親に出会う。
北海道で、ね、そうですね。で、まあ、本格的にやりたいなと思った時に、やっぱりもう沖縄でしかできないってなった時に移住してきて、
で沖縄で2人は出会うの。
そうですね、三線教室で、
三線教室で出会った、はい、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、まだお一人シングルの方たちね、いいですよ、三線教室で恋が芽生えるかもしれませんよそれも外国の方と。はあ、でここでやっぱりどうしても月並みな質問ですけど、不思議に、私は沖縄の人間なので、うちなんちなんですごく不思議に思うことが、三線のどこがそんなにいいの
ああ
魅力は何？
どこなんですかね。まあ、まずはやっぱり人間の声っていうのが素晴らしい楽器じゃないですか。多分もう
声がね、
一番このなんていう表現力のある楽器だと思うんですよ。
ストレートですよね。
でやっぱり沖縄に最初に旅行できた時に、うん、民謡とか、まあ、エイサーの曲を聞いて、うん、ああこんな声の使い方もあるんだっていうのにびっくりしたのと、あとはやっぱりね、まあ、文化の街ってイコールパリっていうイメージはあると思うんですけど、
そりゃそうですよね、ヨーロッパの花ですからね。
ただ向こうで文化っていうのはね、まあ、見に行ったりとか、うん、例えばね美術館博物館に行って、うん、あとはまあコンサート聞きに行くとか、うん、結局自分はもう見る方聞く方ですよね。
オーディエンスだったんですね。
そうですよね。ただ沖縄になるとやっぱりもう参加する人
が多いんですよ。全員参加ですよね。
もう文化っていうのがもう自分でやるものっていうのにちょっと驚いて、ああこんな考え方もあるんだと思って、
まずそこがアプローチって、そこが入り口だったんですね。みんなでこう、みんなが自分でまあ、表現するっていうか、本当みんなです、沖縄の人たち、はい、経験あるかしら、沖縄の結婚式、結婚式というよりは披露宴ですねお披露目のパーティーね、はい、バンケットの時に最終的最後にはね、今日は私何しにここに来たんだっけって、何だったっけ、なんかコンサートだったかし、イベントだったか、あ、結婚披露宴だったわと思うくらい、花嫁さんの方も、花婿さんの方も、親戚、お友達がいろんなことをほら、パフォーマンスするじゃないですか。
はい、
すごいでしょ、見たことある、
うん、まあ、あります。
びっくりしますよね。ね、沖縄ならでも、これも一つのまた習慣ですけど、うん、みんなやるんですよ。歌ったり踊ったり。はい、もう恐ろしいくらい、どこまでがプロでどこまで甘か線が引けないんですよ沖縄って。
そうでしょうね。
まあ、だから音楽、そうですね、アートの、芸能の島というふうに言われている沖縄ですけれども、まあ、でもね、フロリアンがこうやって沖縄に来て参加するんだっていうこと、まあ、そこまでは分かるんですけど、三線っていう楽器ってまたちょっと独特じゃないですか。
そうですよね、うん、響きがいいんですよね。
響き好きですか。
もう地元にはね、こういう楽器はないんじゃないかなと思うんですけどね。
フランスも素敵な楽器いっぱいあるけど、
はい、
で一番素敵なフランスの楽器はね、もうフランス語言葉だと思いますけどもうどんな人でもフランス語で喋ると、なんかアラン・ドロンみたいな素敵な俳優さんに見えるぐらいセクシーで美しい、もう言葉ですよね、大好きです。でとても難しいんですけどね。で私もフランスは長いこと出入りしていましたので、本当に動く博物館というか、地下鉄がアールヌボーのこのライトがあったりとか、もう本当にもう日本は紙と木の文化でしょ、
はい、
だけど、まあ、ヨーロッパ全部言えるんですけれども、特にフランスも石と、
はい、
まあ、石の文化というか、もうとにかく もう圧倒される、ものすごい歴史とものすごいカルチャーですよね。
まあ、あの街並みとかはですね、あれですよね、人を圧倒するために作られたので、やっぱりちょっとこう
そのように、
はい、
あの元共産圏の国々がね、ものすごいですよ、レーニーのハム像がスバーンと、ね、はい、像さんの100倍ぐらいあるようなのがあちこちになったりとか、まあ、だそれでも圧倒されるんですけど、まあ、ご縁って言葉ご存知ですか、はい、縁がある縁ね、フランス語にある縁ってこの結びつきとかあんまり聞かないですよね。
考えたことないですね。
なんかその特に日本とか沖縄とかご縁を大切にするんですけど、うん、特に沖縄の日本人じゃない外国の方が沖縄に来たり住んだり、うん、沖縄の人と結婚したりとか何かその関わるとものすごい縁があるんじゃないかと。あまりにもだって遠いでしょ。
そうですよね。
距離もあれば文化も違う、言葉も違うし、
はい、
だから
来るだけで、そうですね、丸一日かかりますからね。
かかりますよね。それで、まあ、のフロリアンが、まあ、じゃあ三線っていうものの音色、まあ、音色が好きっておっしゃったけど、はい、その奥様も結局沖縄の人、滋賀県の方だけれども、はい、彼女は何て言って言いますか。今日一緒に来てくださったらよかったのにね。
ああ、まあそうですね。ちょっ
とね、今子育て。
子育てが大変で。
今度 ね、また交換して、交代で。
いつも一緒に歌ってるんですけど。
ああ。
ちょっとね、そしたらちびっ子も多分一緒に歌うから。
いいんじゃない、もう3ヶ月でデビュー。
いやー、この間でも あれですよ、ステージデビューしましたよ。
もう3ヶ月で、
3ヶ月です
ごいな。
抱っこしながら舞台
に上がってた。、はい、あ、素敵ですね。彼女はその沖縄の三線の魅力って何て言っていますか。
何なんですかね。とにかくその北海道でツタヤでたまたま借りた CD のこの
たまたま、
そうですね、あ、こんなのがあるんだってたまたま借りて、でその演奏者がね、大空哲弘先生なんですけど、声にもう本当に一目惚れして、あ、この人から習いたいっていう思いを持って沖縄に。あ、でも声ですね、
言葉とかいうよりはもうなんかなんてこう周波数だったり、なんか感じるそのウェーブだったりとかっていうことなのかもしれませんね、はい、だって言葉で説明できないもんね、うん、聞いて、あ、これがいい、すごい、なんかこう触れるみたいなね、はい、なんかあるんだね、
もう多分なんかこの言葉の内容以上にやっぱり声のこのね、性質で伝える芸っていうのはやっぱりね、
まあ、だからさっきおっしゃってたみたいにいろんな楽器があるけれども、歌っていうのはもう最高の楽器ですよね、はい、私も歌い手なので嬉しいわ。でも沖縄のね、こう三線奏者っていうのに言いましたけど、歌三線ですからね、
はい、
歌がつきものじゃないですか。
そうですね。
三線のねプレイっていうか演奏するのも大変なんだけれども、フローリア歌、沖縄の歌、うん、大変じゃなかったです。
歌の方が難しいですね。
難しい、
言葉も難しいですし、あとは
ニュアンス、
やっぱりこのなんていうのかな、まあ、拳みたいなのもあったりするし、
よく言うですね、上がったり下がったり、はい、フレカウントもどうやってリズムを取っていいのかもわからないし、ね、延々とつながって、
非常にびっくりしたのがですね、はい、数えないじゃないですか沖縄の音楽って、
はい、カウントしますよね、はい、リズムをね、
それは沖縄にはないから、もう本当にもう、うん、このメロディーがそのまま生きてるというか、もう自由に生きてるっていう。
みんな知ってるしね。
あ、まあそうですよね。だから結局なんていうのかな、カチャーシとかはね、ちょっと早い曲は伸ばしたり、
うん、
縮めたりとか、もうその時の気分で歌い方を変えられるっていうのは素敵だなと思って。
ああ、そうか。なんとなくその音楽セオリーみたいなことから外れてしまうけれども、感覚ですよね、みんなね。感覚でここでちょっとこう、はい、踊りもそうじゃないですか、はい、私なんか本当にもう、うちなんちゅですけど、歌も沖縄の歌も歌えないです、もちろん三線もいいけど、もうカチャシも踊れないんだけど、手をこう動かすのできちゃうんですよね。誰にも教わってないけど、これはもう DNA ね。
そうですよね、
もうこれしかないね、見てるし聞いてるし動いてるしで、
もうびっくりするのが、私いつだったかな、何年か前エイサーに、もう手踊りとして参加させてもらったんですけど、もうすごいもう苦労して覚えたのに、もう 隣のもう小学生になるんかな、もう多分小学校1年生ぐらいの、ね、
まだちっちゃい子ね、
もう全部覚えてて完璧に踊ってるんですよ。もうでも習ってるわけじゃなくても本当に目で見て毎年毎年お盆の時に目で見てもう体に入ってるんですよね、はい、あれはもう感動しましたね。
不思議な世界観ですよね。フランスにだってそういう伝統芸能とかその踊りも歌もあるとは思うけれども、沖縄はまたとっても独特でね。
それがですね、実はまあ、地方にはね少し残ってたりするんですけど、例えばブルターインとか、うん、あとはまあ南フランスの方とかね。でもやっぱりこの、まあ、民族芸能っていうかな、うん、みたいなのはもうほとんど残ってないんですよ、
うん、
まあ、もったいないなっていうのはすごくやっぱりあるんですよ ね、
まあ、革命前だったらねあったかもしれないけども、はい、今いろんな国の人たちがいらしてる国だしね、まあ、そういうこともあるんでしょうけど、まあ、でも不思議にまた海を越えて一人沖縄の伝統芸能にまあ魅了されたというかこうキャッチされた人が一人またここに目の前にいらっしゃるんだなと思って、なんか私も不思議ですよ沖縄。
あ、そうなんですか。
いや不思議だし、いろんな世界ところから世界中からねここに足を向けるっていうかね、島がキャッチする、島が
そうですよ、ね、
またつかんでしまうっていうその外国の方たちとか、いやそう
ですよね、本当にこのなんていうのかな、まあ、日本も少し住んでたんですけどとってもやっぱりいいところには住んでたんですけど、
うん、
やっぱり沖縄に来るとなんか居やすいなっていうのはすごくあるんですよね。
楽？
もう楽ですよ。
もう
なんていうのかな、いろんな生き方の人を歓迎してくれるっていうのはすごくあるんだなと思って、は
い、なるほど、受け入れるというかいろんな形、ね、いろんな人、いろんな習慣言葉っていうか、
そうですよね。もうだいぶ前なんですけど、ホームステイしてた時にですね、読谷の子だったかな、クリスマスの時に、
はい、
そうホストファミリーの方がもしミサ行きたかったら連れて行くよって言ってくれて、うん、私もクリスチャンじゃないし、うん、そんなの考えたこともなかったんですけど逆にこのね、ファミリーの人がそこまで考えてくれてるのはすごく嬉しかったね。
なんかとってもいいお話ですね。要するにヨーロッパのどこかのね、そのクリスチャン系の国、
はい、
カソリックの国、そういう宗教のにいる方たちがね、クリスマスとかなんとかじゃ行こうよっていうのは、まあ、普通に考えられるけど、こんな南のあてのね、日本でもないようなところの沖縄の人の感覚の中に、はい、
多分なんか、もともとね、多分あんまりそういうところと縁がないんだけど、まあでも、行きたかったら、じゃあ一緒に行くよっていう、いう感覚でね。
言ってくれたんですね。
そうですよね。
いやー、面白いですね、うちなんちゅう沖縄の人、
ね、本当にもう心が広くてびっくりしますよ
心が広いのか、やっぱりちょっとなんかアナザープラネットの人みたいな、なんか違うよね顔も言葉も文化も習慣も違う上に、逆に外からのものをとっても受け入れるけれども、はい、自分たちのものは絶対に揺るぎなく守ってますよ沖縄は。
そうですよね、
案外それですよ頑固に、うん、揺るぎないから何来てもね OK 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 って私は変わりませんよみたいなね、だからそういうのもあるんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、
まあそれもいいんじゃないですか、うん、結局この自分のものをちゃんとこう残したいっていうか守りたいっていうか、それは素敵ですよね。
でとてもみんなうちなんちょきなし楽しみますからね、それをね、うん、本当に無理やりじゃなく楽しんでますよね、
はい、
まあ、でもその辺のニュアンスまでフロリアンは感じてくれていて、その上で沖縄が好きだって言ってくれるのとっても嬉しいですね。さてですね、せっかくこの歌三線のなんていうのも、なんて言ったらいいのか、大使でもいらっしゃるというかねえ、音楽大使ディプロマティカルな人なので、今日はぜひ生演奏してほしいんだけどどうでしょうか。
はい、いいですか、逆に。
あー披露してもらえますか、
はい、じゃあ
何やりますか、
ですね、
今日は。
最近はですね、やっぱりお家では子守歌がほとんどなんで、子守歌を歌いたいと思います。
うわーすごい。
でこれは最近まあ、すごく有名な歌なんですけど、妻とね一緒に歌ってて、あ、やっぱりこれいい曲だなっていうのが、月の会社。
あー、奥様も一緒に歌ってるの。
そうですね、
へー、 いやそれを聞いてるの、
はい、ちょっと
3ヶ月の、お嬢ちゃんは、
あ、お坊ちゃんですね。
あ、失礼しました、はい、プリンスの方ですね、
はい、
ごめんごめん、あ、いい子に育つな。
じゃあ月の会社、ありからありおろふつくのよきなんやいまんちなしょりほいちょがあんなぎなのつくえのよばがけらあさびょらほいちょがきなのふふだんいちょぱなこんがにぱなさかりょうりほいちょがビラマノヤノアンタンガモリコバナノサカリョリオリトルカリトルナツキバシビラマノヤノパナボンナおいちょが イエーイ、いいね、ありがとうございました。
まあ、私やっぱり不思議なんですけど、なんでうちなんちゅでもないフランス人のねフローリアン・プリカールさんがこんなに上手にね三振、歌三振、そうできるの不思議。
もう大変ですよ、毎日の稽古が。
いやだからでしょ、もう本当やってらっしゃると思うんだけど難しいと思うんですよ。で今の月の会社なんかもう綺麗だけれども難しいじゃないですか。
うん、そうですね、細かいところいっぱいあります
よね。ありますよね、
言葉とかね、
このニュアンスね。よく私はこの月の会社5選手の中でしか歌えませんよ。この微妙なこのなんていうのかな、拳じゃないんですけどこう転がせないし、
あ、
すごいと思った、上手。
ありがとうございます。逆に私が五線譜読めないんですよ、恥ずかしいことに。
でもあれですよね、クンクン詩見て、
クンクン詩です、
私分からないの、ね、クンクン詩。いやーちょっとねスイッチして
、はい、
不思議だな。フランス人のねフローリアンに私はクンクン詩を教えてもらおうかしら。いやー参った参った、 ても難しいあの演奏の一つだと思うんですけどね、歌三線っていうのが。で伴奏を弾きながら歌を歌ってっていうのはとっても難しいでしょ。
あ、はい、そうですよね。
どうやって練習するの？
まあ基本でもあれですね、繰り返しというか、
うん、
でこの なんていうかな、この弦に乗せる感じですね、
はい、
なんて説明したらよいか、
うん、弦に乗せるっていうのは、
弦に乗せるっていう、まあ、目印でもあるんですよ。あのなんていうのかな、今はこれぐらいの高さとか、
高さ、はい、この高さ、
この高さに合わせてとか、
うわ、
これよりちょっと上、これよりちょっと下とか、
もう耳で自分でこう区切っていかなきゃいけないじゃない。
まあそうですよね。
いやー、 そっちの方がすごい、楽譜読めるよりもすごいと思うわ。へえ、まあまあ、うんと練習してらっしゃる。もともと、日本の文化とか、例えば沖縄とかにとっても興味はあったの、学生時代とか。
高校卒業して、うん、自分で何がやりたいのか分からなくて、はい、言葉が好きだったんですよ。
ああ、
言葉ね、この言語、外国語が、まあ、結構得意だったんで。
おお、それでこんなに日本語も上手なんだ。
ね、やってみたいなと思ったら、まあ、日本語、日本語学科、はい、に友達が入るって知った時には、うん、じゃあ私もやってみようかなと思って、うん、もう本当にそこまでは日本の文化とかそういうのはなかったのかな、私はもともと
言葉
に興味があって、はい、
じゃあフロリアもちろんフランス語、それから日本語、はい、あと何か喋れる、
まあ、最近英語頑張ってるかな。
いや
たくそうですけど、
下手くそって言うと、これだけ日本語が上手なもう何もいらないと思うけれども、そうか、言葉から入っていったんですね、はい、あ、その
1年生終わって、その日本語学科に入って1年生終わって、本当にずっと日本語を勉強するかどうかっていうのがやっぱりちょっと考えないといけないなと思って、それで日本に行こうってなって、それがたまたま沖縄になってたんですよ。
初めてじゃあ日本に来た時に沖縄まで足を伸ばしたって、ここまで来ちゃった、
はい、
わお。沖縄っていうのはその頃 フロリアの中でノーアイデアですか、どんな島でどこにあって。
そうですね、
歴史的なこととか、
一応高校では沖縄戦のことは少しは勉強するんですけど、
そうですか、
それぐらいですよね、
うん、
あんまりイメージはなくて、うん、なんか飛行機から降りたらなんか暑いなみたいな。
おお、すごい単純な。でもファーストインプレッションというか最初の印象は沖縄の。
沖縄、そうですね。
覚えてます？
覚えてるかな。でも多分ね、
暑
くて、あとはすごい疲れてたんですけど、人がすごいあったかいですよね、うん、やっぱり。
それが、人はあったかかった。
はい。
言葉、その頃まだそんなにね、日本語喋れなかったはずなんだけれども、
ね、
いや
もういろいろ、ね、
じゃあ、もう最初で、フロリアにとっては沖縄はいい印象であったわけですね。
はい、そうですよね。とっても、やっぱり興味を示したら、何でも見せてくれるんですよ。エイサーであったりとか、芸能だけではなくて、空手とかも、何でも、一緒にやろう。って声かけてくれるから、
びっくりしますね。でも
そうですよね、
知らない人に。
しかも方言で声かけてくる人とかもいますからね、未だに外国人に。
おーえーって感じですね。方言で言われてもどうしましょうみたいなね、本当にただでさえ外国語なのに、日本は
そうですよね、
またさらに違う言葉ですよね。いやー、でも今ね、謎が解けました。もともとそのフロリアンというフレムヤさんは言葉が好き、外国語が好きだっていうところの、はい、何かそういうものを持ってらっしゃるから、入っていきやすかったかもね、どんな国であっても、でその中にたまたまというか日本があって沖縄があってで、沖縄に6年住んだんですか、まず。
全部で、いや、沖縄3年ぐらいになるんですけど、それ以外は京都にも、実は大学院が京都だったので、3年間そこにいて、沖縄と
京都と6年で、両方で6年で、
6
年の間にこんな素晴らしい日本語です。何を聞いてもちゃんと分かってらっしゃるか、びっくりしました。
はあ、フランスでも実はね、ずっと使ってたんですよ、15年
日本語
ぐらい。この勉強しだしてから、やっぱりもう仕事も日本語で、あとはもう友達もやっぱり周り日本人が多いので、 ずっと使ってますよね。
そういう環境をね、はい、いやでもねそのニュアンス的なこととても綺麗な日本語喋られるし、いやだから何かその辺の耳もいいんだろうしそれがあの、まあ、歌三線のねこのなんてまさにもつながってるのかなと思うんですが、うん、でまさかでも自分が、まあ、日本語が好きといってもこの沖縄っていうところにねあの第一コーナーでも言いました縁ができるっていうか、はい、で奥さんができてでお子さんも一緒にここに沖縄にいるっていう自分ってびっくりでしょ、
はい、いやもうびっくりですよ
ねえ
全くなんていうのかな将来何かをやりたいとかそういうのはもうあんまりなかったんですよね、うん、結構オープンな感じでいたので、はいまあ、こういうことができたなっていう結局やっぱり あんまり何も考えないで今興味を持ってるものをやりたいってなったらやっぱりこうなってしまったっていう、う
ん、いやでもねこの地球の果てというパリから見れば地球の果ての沖縄でねでこう生活してらしててそれでとても難しいっていうかそうここの地元のねあの芸能であるその三線の世界にねハマって、はい、で演奏を続けているねフロリアンなんだけれどもうーん生活は沖縄どうしやすいですかさっきとてもいい島だっておっしゃったけど
そうですね、まあ、やっぱり
難しいことない
難しいことあるかな
これは難しい嫌だなとかこれはちょっと気に入らない、
まあ、気に入らないことは特にないんですけど、まあ、たまにはね、うん、この地元のビールが飲みたくなるぐらいかなっていう
あの
パリのね私実は友達でパリでね、はい、ビール職人さんが何名かいるんですけど
美味しいビールをそこで飲んでたの
それがちょっと恋しいかなみたいなそれ以外はあんまりやっぱり沖縄はね周りとかもすごくこう支援してくれるからまあ安いんですよね
まあお酒って言ったら沖縄だと泡盛だったりね、
はい、
沖縄のまあビールしかないじゃなくてねまあフランスのものはないかもしれないけれども食べ物ってノスタルジーを引き寄せますしありますよね食べ物が恋しくなったりね
まあでもそうなったら、まあ、作るかは実は美味しいところ何か所かあるので沖縄では
あ好きなところがあるのね、はい、で、お料理は奥さんがやってらっしゃるの
今
は
そうですねもう大体私もまあちょっと手が空いたら、ねうん、少しフレンチ作ったりしてます、
うん、料理は好きですか料理を作ることは、
まあ、嫌いではない
嫌いではないけどそれよりは
どっちかというと食べる方が
ね私も大好きですよフランス料理もそうだしいやでも本当にね沖縄から見るその例えばヨーロッパフランスの人たち の考え方だったり生き方だったり環境だったりあまりにもこの日本というか沖縄と違うのでもうどう何がこう呼んでフロリアン今沖縄にいるのかなってとってやっぱ不思議です、うん、人がいいとか言葉で説明できないっていうね先ほどのコーナーでも話しましたけどだけど私フランスにいたことがあるから、
はい、
私だったらもう絶対沖縄に来ない
ああそうなんですか
あっちフランスがいるみたいなね
フランスはまあ私はなんていうのかなやっぱりパリでいろんなライブに行けるとかもともとジャズとかクラシックいっぱい聴いてたので
うん音楽好きだったんですね
そうなんですよでまあ沖縄に来たらやっぱりねこの好きなアーティストが来ないとか
そういうのはあるんですよね、なかなか見る機会聞く機会が、ね、少ないですよね
結局パリにね十何年ぐらい住んで、で毎日そういうの見てたらまあそろそろいいかなって一応好きなんですけどもう別に
もういいかな他のもの見たいし
ちょっとパリの生活に飽きたかなっていうのも確かにあったんですよね
まあ人はみんな旅人ですからね、はい、やっぱどこか出たいよね今旅の真っ最中のね、はい、フロリアンは今沖縄を今堪能してるというか楽しんでるというかね、はい、まあでも奥さん子供さんそれで今までと独身の時とは違うまた一つの歴史というか記憶がねこのプリカール家には今できてるわけですから、はい、やっぱりなんか忘れられない島にはなりますね
これから多分プリカール家は沖縄じゃないかな
どんどん沖縄で全部沖縄で、
はい、そうですね
ね、フローリアンのご兄弟とかお父さんお母様ご健在ですか、あの生きてらっしゃる。
そうですね、
沖縄日本に遊びにいらしたことあります。
いや、お母さんが来たかな、京都の、うん、京都の時にですね、沖縄にはまだ来たことなくて、うん、うちの父さんは多分飛行機乗ったことあるかな、
あんまり好きじゃない、
あんまり旅しない人ですよ、うん、あの車で行ける
ところ、
ところまでは行くんですけど、うん、
飛行機に乗ってまで海を越えてまでは嫌だわみたいな。
何日はね、孫には会いに来るかなとは思うんですけど、うん、
ね、まあ、まだ生まれたばっかりだしね、はい、で沖縄はやっぱり遠いですからね、
遠いですよ、
遠いですよね。だからあのフロリアも今のうちですよ、動くならね、若いうちにいろんなとこ見て沖縄でもまあいいんですけど、まあ、奥様も沖縄の歌三線が好き、まあ、そこで出会った二人ですからね、はい、で沖縄でのなんて言うんだろう、あのライブとかコンサートとかよくやってらっしゃるの。
よくはしてないんですけど、まあ、あの最初は妻の伴奏とかやってって、でこのあの、まあ、なので八重山民謡を教えてもらいながらこれ伴奏してねとかね、それがすごく勉強にはなったんですけど、
あとは楽しいな。
最近去年からですね、あの大好きな先生からラブコールがあって、は
い、先生からラブコール、
うちで習わないかって誘われて宮古民謡ですね。
あら、
宮古民謡をちょっと今勉強しててですね。
わあ、宮古の門を開けてしまった。深いですね。
でも面白いのがですね、宮古民謡あのいい曲いっぱいあるんですけど、うん、こっちの人は全然知らないんですよ。
ああ本当の人はそう、はい、そうかもしれませんね。
全然あの八重山の曲は大体ね、ああ聞いたことあるなとかね、うん、好きな曲とかみんな皆さんあるんですけど、うん、都ってなるとほとんど知らないんですよね。
いや、なんかゾクゾクしてきますね。それをね、あの、まあ、フロリエンはこうキャッチしたというか、そこを知ったのよね。
そうですね。
開けてしまったドア。
本当にでも不思議なんですよ。その先生はですね、あの、境町で飲み屋をやってて。
あ、境町で出会った。
すごいローカルで。で、結局は、まあ、お客さんとして行って、妻の紹介で。
う
ん、
はい。
そしたらね、まあ、ほぼ毎日通って、まだ、パリからね、旅行で来てる時なんですけど、
うん、
で、やっぱり住みに来た時に、まあ、都の歌あんまり勉強したことなかったんですけど、うん、先生がもうせっかくこれまでいろいろ覚えてるから、じゃあ都の歌もどうですかって声かけられて、
先生の方から。
はい。
そしたらフロリアは気に入ったのね、都の曲が。
いっぱいありますよ、いい曲。本当にびっくりするぐらい、なんていうのかな、ある意味、まあ、洗練されて整理されてないっていうか、うん、この昔のまんま。
ああ、なるほど。ある意味土着ですよね、その原始的なね。はい、でもだからこそ、すごい魅力があるっていうか。そう
ですね。怖いですね。
じゃあ何？実はね、今のお話の中にあった先生と一緒に、
はい、
作った CD があるんですって？
そうですね、この門下で、
はい、
いつも活躍してて、で、ユニット名が、アパラギセブン。で7人がいる
わけ
ではないんです。何人なのかな、人数はちょっとわからないんですけど、ゴロがいいということで、アパラギセブンなんですよね。で、いつも境町の祭りとかでね、歌ったりとか、そういうやってたんですけど、去年、韓国のアーティストさんで、ジャメイさんって韓国ではすごい有名なんですけど、
ジャメイさん、
たまたまですね、おばあちゃんが、都の方だったらしくて、
これジャメイさんの、
このさ、そうですね。
ほう。
で、やっぱり彼はもうプロなんで、
うん、
ちょっとだけこのなんていう門下と一緒に活躍してたら、うん、じゃあこれ CD に残した方がいいんじゃないって言って、本人が全部企画してくださって、
へえ。
で、その門下で CD を出して、
それが
そうですね。
出来上がった。
はい、出来上がって1ヶ月ぐらいですね。
じゃあ、ほかほかのものをね、
はい、
今日じゃあ、プレゼントしてもらえますか。
ああ、いいです、ぜひぜひ。
うん、じゃあ、紹介してください。
そうですね、CD の中にとっても実は珍しい民謡が一つあって、うん、まあ、クイチャーは皆さん、多分よく知ってると思うんですけど、うん、クイチャーっていうのが実はね、村によって違うんですよね。
うん、
で、先生の地元、アラグスクっていう、
アラグスクね、
グスクベ町なんですけど、 このアラグスクのクイチャっていうのは今ね、あの歌う人がほとんどいなくなってる。
お
で音源というのもあの実はあの、まあ、すごい有名なあの国吉源次先生以外はないっていうことで、はい、これはちょっと危ないんじゃないかなってなって、それであの先生からこれはぜひ残したいから CD に入れてっていう話になって、でそれであの先生と二人で交互で歌う歌なんで、
どうしてもすごいね。先生はちなみにどなたですか？
石原長太という方で、あの富士総裁のあの、はい、コマーシャルで出てるあの、はい、あのおじいちゃんですとっても面白い方なんで、
いやじゃあ二人で歌ってる、
はい、
クイチャ、
クイチャ、アラグスククイチャ、
アラグスククイチャお願いします。
クイチャヤタガスタティ、クイチャヤイバガヨ
ヤイヤノ
ヨイマヌユ、クイチャヤイバガヨ
ニノヤイサッサイコドイニヤスレニヤキョサイガヨ
ヤイヤノ
ヨイマ
Na bo ga ni ta
でもあれです、先生すごいですね。
先生はあれですよ、昔沖縄一位になった人ですから。
声のなんて言うんでしょう、この幅というか、
はい、
まあそれはやっぱり沖縄の人です、都の人だしね、はい、やっぱりすごい。でもそこに一緒についていくフローリアもすごいわよ。
もう
すごいですよ。
いろいろパクりたいですね。
いやもうすごいと思いますよ。
あと20年経ったら同じ声になってるかなと思って、
はあ、でもあの声とか先生のあの声とか、そのアラグスクのクイチャー、はい、あのなんて言うんだろうな、この良さというかね、この味わえてる外国人のフロリアンはすごいなと思う。でいい、うん、記録になるっていうか、記念ですよね、先生とのこの CD ね。
もう本当にこの大好きな先生と一緒に歌えて、
あ、
ね、ちょっと大変だったんですけどね。
大変
一緒に歌うってなるとね、このやっぱり力の差が目立つので大変なんですけど、
でも今のね、今の記録としていいじゃないですか、はい、今日のこの今年の2017年の自分と先生と の記憶して、また来年は違うものになっていくだろうし、はい、これからまたどんどんどんどん歌い続けていって、でなんかもう本当に沖縄うちなんちを超えていくっていうかいやー私たち大変かもしれないね、もう負けちゃいられませんけれどもまあでもいい一枚になりました、とっても素敵でした今の CD。
あよかった、ありがとうございます。
三種の音もいいし、歌の声もいいし、いやー参った参った。なんかお知らせごと告知とかありますか。
あ、ついでにですね、はい、実はこの近く、平和通りの、ガラク堂っていう、
ガラク堂、
まあ、ギャラリーみたいなところですかね、うん、
平和通りの中にある、
はい、で5月26日金曜日の夜ですね、はい、夜8時から、はい、この今さっき言ってたアパラギセブンのメンバーでライブ と、それにあの舞踊も、都舞踊、
都の
なかなか多分見る機会がないと思うので、もし近くにいる方は、
はい、
ぜひ遊びに来てください、あの舞踊案で。
ああそうなんです、5月26日、今月26日金曜日の、はい、何時からでしたっけ、
夜8時から、
平和通りの中にある柄
ガラク堂、
ガラク堂ですか、はい、ガラク堂にて入場も無料らしいです。都のまたね、踊りも、それからまあ、フロリアンのセブン、
はい
いやすごいスーパースターたちが7人集まるそうぜひみんな応援に行ってくださいね、楽しみにしてますよ。でまたこれからいろいろあちこちでね活躍なさり、ステージもあるかと思うんですけど、また教えてください、マジカルにもね、はい、紹介させていただきますので。
ありがとうございます。
もう返したくないけどあっという間に時間なんですが、フロリアン、うん、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
そうですね、まあ三線をもっとヨーロッパに広めたいなという思いはずっと前からあって、あで今この三線会というのがパリにあってみんな頑張ってるんですけど、
メンバー何人ぐらいいらっしゃるの。
今30何名ぐらいいるんじゃないかなと思うんです
けど、ね、でフロリア行ったり来たりなさってるんですよね。
今はもう最近は今年は全然多分行ってないんですけど、
でも30人のメンバーがいらっしゃる、はい、パリにすごい。
実は去年何名か沖縄に来てくださって、国立劇場で一緒に発表したんですよ。
すごい
世界一難中大会のね、このイベントの中で、
いかんとしてね、
一つのコーナーを、ね、任せていただいて、
わざわざみんなね、フランスかパリからいらした方たちが、もう国立劇場でライブをしたと。
う、ね、もうみんな三振始めて多分 2,3 年ぐらいしか立たないんですけど、
うん、
国立劇場ですかってちょっとやっぱりね気を引き締めて、
羨ましいもうすでにデビュー、国立劇場もデビューなさったということで ね、まあ、本当に沖縄のこのね芸能っていうかね、まあ、文化としてのものがこうやってねフロリアのように外国の方たちがね紹介してくださり広めてくれるのも本当に感謝です。
ありがとうございます。こちらがね沖縄の芸能にお世話になっているので、ぜひまたこのヨーロッパで広めるこの、まあ、ちょっと使命感というか、
うん、
もうぜひ皆さん力を貸してください。
もう こちらこそでございます。もう本当に沖縄を広めてくださいね。本当今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、パリ三振会名誉会長でもいらっしゃいます、歌三振奏者音楽学者さんでございますよ、フロリアン・プリカールさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵なお供ありがとうございました。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。